それでは、聖書の箇所に入ります、新約聖書第一コリント1章1節から9節。それではお読みいたします。第一コリント1章の1節から。神の御心によってキリストイエスの使徒として召されたパウロと兄弟ソステニからコリントにある神の教会へ、すなわち私たちの主イエス・キリストの皆を至るところで呼び求めているすべての人々と共に、聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ、主は私たちの主であるとともに、そのすべての人々の主です。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。私はキリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえに、あなた方のことをいつも神に感謝しています。というのは、あなた方は言葉といい、知識といい、すべてにおいてキリストにあって豊かなものとされたからです。それはキリストについての証しがあなた方の中で確かになったからで、その結果、あなた方はどんな賜物にも欠けるところがなく、また熱心に私たちの主イエス・キリストの現れを待っています。主もあなた方を私たちの主イエス・キリストの日に責められるところがないものとして、最後まで固く保ってくださいます。神は真実であり、その方のお召しによってあなた方は神の御子、私たちの主イエス・キリストとの交わりに入れられました。以上です。それでは、説教の題は、聖徒として召されているあなた方と題して、高橋牧師にメッセージしていただきます。
小松中央教会の皆様、おはようございます。いつもこの挨拶をするんですけど、いろんな教会で、挨拶するので、どこの教会かを時々こう、混乱することがありますけれども、先週はコリント人への手紙の大まかな背景をお話しいたしました。特に宗教的な背景をね、お話をいたしました。私たちもそれぞれの宗教的な背景を持っていますよね。もちろんその無神論という方もおられるわけですけれども、今日は実質的な1回目の聖書メッセージにこうなっていきます。これから順番に、しばらくの間コリント人の手紙を、今年年内はこれを続けていきたいと願っておりますが、今日のメッセージはワンポイント、ぜひ覚えてください。聖徒として召されているってこの一点ですね。これが今日の最初のメッセージです。マタイの福音書の4章の中で、ガリラヤ湖の漁師たち4人がイエス・キリストの弟子に召されます。呼び出されるわけですよね。4人が召されたのは何か理由があったからでしょうか。ふさわしい長所があったからでしょうか。そうではないわけですね。理由も人間には分からない。ただイエス・キリストが私を選んでくださったということです。人間は人を選ぶときに長所とか短所をね、こう並べ立ててね、メリットデメリットとかね、給料がどうだとかね、住む家がどうだとかね、そこにスーパーがあるかとか、教育機関があるかとか、家族持ちの子どもたちを持っている人たちね、小学校が近いかとかね、幼稚園があるかとか、大学がどこかというようなこと、いろいろこう情報を得て、仕事だとか引っ越し場所を選びますよね。私はもう一切そういうものを選びませんでした。聖書的な原則、神が小松中央教会に行けと言ったから、これだけです。 そこに何人の人が住んでるかとかね、住まいがどうだとかね、牧師がどうだとかね、もう一切ありません、はい、ただ神が。でこれは聖書原則なんて、マタイの福音書の4章の中で全くそのままなんですよ。もし長所が短所がっていうことになるならば、長所よりも、まあ、マイナス点の方が非常に目立っちゃったわけですよね。漁師であるっていうことですよね、まあ、漁師であるっていうことがいけないのではないんですけれども、すぐにこう考えるのは、まあ、我々日本人が選ぶのは学歴がどうだとかっていうことすぐ選ぶでしょ。取得の時にね、どんな大学出てるかとかね、国立大学とか私立なとかね、でそんなことをこう選ぶんで、そういう中でこう人をこう選ぶんですよね。全く関係ないんですよ、それも全部過去のものなんですよね。それはまたその人の着ている服であって、その人自身じゃないんですよね。でも我々はそういうことでしか人を判断することができないので、やむを得ずそういうものを選ぶわけですよね。身長がどうだとかね、まあ、特に女性の場合には容貌がどうだとかなんて非常にまあ大事な点になるわけですよね。漁師たちは喋ればガリラヤ弁です、ズーズー弁です。まあ日本で言うならば東北弁と言ったらいいかもしれませんね。青森の方とお話したら全然分かんないですよ。まあ九州の方とお話しても分かんないんですけどね、鹿児島の方としても分からないんだけれども、本当にしゃべればね、あこの人田舎の人だなっていうことが分かるわけですよね。ですから聖書の中に書いてありますよね、あなたもイエス、ペテロに向かって、あなたもイエス様の弟子でしたでしょうって言うんです。あなたの言葉を聞いてれば分かるよって、ガリラヤ弁があるってことは分かるよ、だからガリラヤ出身のイエスの弟子であるってことは分かるっていうわけですよ。でもイエス、ペテロはね、いやそんな人知らないって形で3回言ったわけでしょ。誇れるものはただ一つ、イエス・キリストが私を選んでくださったって、この一点、これが大事なんですよ。あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選んだんだよ、ヨハネの福音書の15章16節。これは私たちクリスチャンが絶対忘れちゃいけないんですよね。私が選んだんじゃなくてイエス様が選んでくださった。でイエス様の選びに間違いがあるかって、絶対ないんですよ。選び間違っちゃったとかね、お前よりもあちらの方選べばよかったとかね、我々が失敗したり行き足らないとすぐにこういうふうに、俺選ばれてた価値があるのかなとか、ね、なんか選び間違っちゃうんじゃないかとかってね、そういうふうに思う。でもキリストの選びには間違いがない、誰一人間違っちゃってお前を選んだってことはないわけです。世の初めからあなたを選んでた。今日は2節に注目してほしい2つの言葉、動詞があります。聖なるものとされたということと、聖徒として召されたという聖書です、聖句ですね。まあ皆さん日本語の聖書にはある方は新共同訳とかね、あるいは新改訳とかね、それから昔の口語訳聖書とかね、もっと古いのに文語訳聖書っていうのもこうあるんですよね。ですからそれぞれの言葉で多少訳が違うかもしれませんけれども、聖なるものとされたっていうこと、そして聖徒として召されたっていうこと、この2点に注目してください。まずキリストイエスにあって聖なるものとされたっていうギリシャ語の動詞、これハギアゾーっていうギリシャ語の動詞が使われてこういるんですけれども、ハギアゾーっていうのは最高の清さを表す、清くするっていうことなんです。最高の清さ、実はギリシャ語には、まあ、3つぐらいこの清くするって言葉があってね、どのが使われているのかってことが非常にこう大事なんです。日本語ではよくわからないんだけど、読むとハギア像っていう最高の清さがある、まあ、その次に来るのはカサリ像っていうギリシャ語もねこうあるんです。我々日本語で使う清さにも最高の清さ、ひじりっていう字があるでしょ、漢字でね、 いわゆる聖や聖と、ね、っていうことの、 あの聖書の聖の字ね、まあ、聖っていうものわけですけど、これで最高の清さは。でも、あの浄水器とか浄水場っていう言葉があって、これも清いっていう言葉として日本語で使われてこの、います。私が中学の頃かな、高校を受ける時に工学院という、まあ、私立の工学系の高校が新宿の西口のところにあったんですよね。その学校の裏側にね、あのヨドバシ浄水場っていうのがあったんですよ。で今はそれ埋め立てて、あの東京東京になっちゃってるんですけどもね。でだから浄水場っていう言葉が、ね、あの新宿のところでよく使われていました。あのヨドバシ浄水場の右の方だよとかね、あの奥だよとかね、手前のところにあるよとか、そういう、清いっていう、清めるという言葉がこの使われています。また清廉潔白という四文字をご存知でしょうかね。清廉潔白な紳士とかね、いわゆるあの清いっていう字がこうつながっているあの四文字ですよね。ですから我々日本語においても清いっていう言葉において、内容においていろんなこう漢字が当てはめられてこう言います。三類に青いっていう字もあれば、三類に潔いっていう清さもあるわけですね。四節から、キリストイエスによってあなた方に与えられた神の恵みのゆえにとこう続いていく、続きながら九節までこう段落のところまでね、聖書の言葉がこうつながっていきますよね。でこれ一つ一つあの理解しなくていいです。読むだけでいいです。全部まとめてね、この言葉がこの聖なるものとされたっていう言葉の中にね、乗っかってるんです。聖なるものとされたといういわゆる器の上に4節から9節の言葉が全部盛られているってことです。だから大事なのは、この清くされた、キリストイエスによって清くされたっていう内容がどうなのかっていうことが見れば、具体的な一個一個のあの内容はあまり問わなくていいわけです。聖なるものとされた具体的な立場があります。立場として清くされている、それから清くされたという状態があります。ここそれぞれ違いますよね。それから清くされたという出来事があります。実例です。これは全部今まで、この清めると訳されてきた言葉が突如新改訳2017っていう聖書がね、まあ、発行されました。発行された当時これが一番新しい聖書だなってこう言われて、みんなこう買って読んでいるわけですけど、それは2017年に発行されたので新改訳2017でなってくる。もう9年前になっちゃうわけですよね。その聖書 の訳の中でこの清めるっていう言葉が聖とするっていうふうにして日本語で訳されるようになりました。変わりました。聖とする、内容的には同じなんだけれども、聖とするっていうこの動詞ハギア像をこのように訳したわけです。なぜそういうふうに訳し変えたのか、新しくしたのか、理由がいくつかあります。もうとにかく第一に言えることは、聖っていう言葉は神のみが持っておられる神の性質で、聖というものはこの世界にどこにもない。神様以外のものに聖なる社会なんかどこにもない、聖なる学校もない、 また聖なる権威もない。何かしらそこには混じっている。まあ悪っていうことをすぐに言うんじゃなくて、何か混じり物がある。で、混じり物が混じっているならば、それを聖とは言わない。使えないんです。それ聖っていうのは特に純粋でなければならないんですよ。混ざり気がないもの、ピュアなものでなければ聖っていうことを使えないんです。また私たちは使わないでしょ、ね、99% 99.9% 大丈夫だろうと思います。人間が作るものにはもう 99.999 しかないんですよ。100はできないんですよ。使えないんですよ、我々には。必ずそこに何らかの不純物が交わっている。我々が飲む水道水の中にもいろんな菌があるんですよ。でもその菌の量が薬品によってね、生成られているので、飲んでもこの代では大丈夫ですよ。どうしてかというと、私たちお腹の中にも菌があるんですよ。それぞれその菌でもって他から来る食べ物をこう分解してね、体の中に栄養にし、また同時にあの患者にならないようにしてくれるわけなんですね。我々の体そのものがね 100% で取れないんですよ。菌を持ってるんです。そしてそれだからこそまた体の中の入ってくるいろんなものを分解して我々の栄養素になっている、そういう存在なんですよ。ですから聖という言葉は神様しか使えない。神様しかそういうお方がおられない。それが聖とするということです。だから聖とするという言葉は、清めるという言葉は神様の所有とする、神様のものとなるっていう意味を持っている。聖霊という言葉がありますよね。聖書の聖の字に霊魂の霊、聖霊、神の三つ目の威嚇、ね、いわゆるパーソナリティ、ドイツ語ではペルゾーナ、ギリシャ語の名詞ではプニューマトスハギウというふうにここで書かれています。でこの、プニューマトスっていうのは霊という言葉で、ハギウっていうのは清いっていう聖書の聖の字が当てはまるんですけれども、旧約聖書の中にこれはずっと長く使われてきました。旧約聖書の中で聖とするっていう言葉がずっと使われてきました。カデーシュって言葉なんですよね。これはレビ記の中に何度も何度も出てきます。ですから、聖書の中にはもうずっと昔からこう清いっていう神様の働きと、清い存在としての神のお姿が描かれています。そしてその聖とするっていうその行為、行動を行いが実は贖うっていう言葉なんですよね。神様のものとする、神様によって清められるっていうことが、これが贖いなんですよね。そのためにイエス・キリストが贖いの子羊となって十字架に死んでくださった。で、死んだばかりではなくて3日目によみがえってくださった。だから十字架の死と3日目のよみがえりっていうのはペアなんです。絶対に分けちゃいけない。死とよみがえり、これがあの福音の内容、キリスト教の内容。この死とよみがえりというキリストの贖いの技によって、我々がコリントの教会の人も含めて、現代のクリスチャンも含めてクリスチャンになった、清められたということ。これがあのコリント人への人々にこの当てはまるこの今日のテーマです。実は ある方もよくご存じなんですけど、コリント教会ってのはその問題のある教会で、まだクリスチャンにまだ完全になりきってない、いろんなこの今までの生活だとか物事の考え方が引きずりながらね、まるで金魚の糞みたいにね、 引きずってね、教会生活を行っている人たちの群れだっていうふうにこう言われて、まあ、堕落した教会とかね、生徒になっていない教会とかっていうことでこう言われてくるんだけども、それはもう他の教会もみんな同じ、我々人生もう完全にね、いろんなね、断ち切ってないんですよ、引きずってるんですよ、我々は。死ぬまで我々の生身の体である以上、そして我々に過去がある以上、いろんなものを引きずってます。ある人は結婚生活で一回失敗して離婚されてる方もあります。あんまりそのことを教会の中で大きくしてはいけないけれども、あるいはよく最近思いなのは、就職したんだけれどもね、3年か5年ぐらいの中で、ね、今会社辞めて別の企業に行った。でそれは別の企業に行ったって過去の3年か5年ぐらいのそういう社会経験、企業経験っていうこの、まあ、過去の、ね、何かを、ね、引きずりながら我々生きてるでしょ。でそれはちゃんとこう履歴書にこう書かれるわけですよね。もちろんあの 書かない人もあると思うんで、何かしら我々生きてる。それから同時にあの経典の中にあるけれども、主人公がね、お父さんがね、殺人者だった、人殺しの娘だったっていう、そういう過去をね、本人には全然、ね、関係ないんだけれども、そういう DNA 血筋の中でもある、そういう何かの引きずりを我々は持ってこの言います。でもそれを全部、過去のことを全部承知の上で、イエス・キリストが十字架の上で我々をあがのってくださった、これ救いですよ。でこのこういう救いって他にないんですよ。他の宗教にないです。調べてください。まあ私はそういう特にあの仏教ね、教のどうなのかな、浄土宗ではどうなのかな、禅宗ではどうなのかな、天台宗ではどうなのかな、ね、あるいは真言宗ではどうなのかな、それから南都六州といわれる京都、あの奈良にあるね、発想州とかね、華厳州とかね、あんまり知らないでしょ。そういう宗教も教もあるんですよ。そういう中でこう比べてるときに、あ、やっぱりキリスト教の救いっていうのは違うなってことが分かる。もう一つ注目する聖書の同時に目を止めてください。生徒として召されているっていうことです。生徒に召されているっていう、これはあのギリシャ語の原文ではクレトイスハギオチという言葉が書かれているわけですが、クレトウというギリシャ語の動詞、意味としてはメスとかね、あの召集令状なんていう言葉が昔あったでしょ、戦争の時代ね。今日本は召集制がないからあの使われないけれどもね、あの召されるっていうね、召集令状。そしてまあ一般的によく使われるのは招待するっていうね、招待状なんていうのね、いただいたことがあるでしょ、結婚式の招待とかね、あるいは何とかあの記念会の招待状をもらったとかね、そういう意味によって我々は何度か、あるいは何通かね、過去においても、招待状、招待を受けた方がおられると思います。で神様があなたを天の御国に招待してくださっているってことです。呼び出されているってことです。これはあの光栄なんですよね。ハギオイスっていうのは清い人っていう意味です。生徒に我々が招待されている、その条件何にもないんですよ。漁師出身だとかね、言葉しゃべればガリラヤ弁だとかね、一切ないんですよ。ただイエス・キリストが選んでくださったって、この神の選び一点です。エーゲ海で立派な魚が取れました。その魚があまりにも立派で大きくて美味しそうなので、この魚は市場に卸さないで別枠、ね、 別の生けすに移してね、入れておいてね、これあの家で待っているお父さんにね、今晩の夕食に召し上がってもらおう、食べてもらおうっていう形で置いて、別の生けすに取り分けておいた魚を、これをハギオスっていうギリシャ語の言葉では言ったんです。当時はこれハギオス、もう別枠に置いてお父さんにもらって食べてもらう。でこっちはあの市場に出そうと。でこれが市場であのいくらにもいくらに、ね、なっていく。それが生活費になっていく。この取り分けておいたものを剥ぎ落とすと呼んだところから、この日常語がキリスト教会の中で使われていって、これが清いっていう言葉になった。魚が清いんじゃないんですよね。魚は魚の匂いがするし、ただその別に分けておいたっていうところ、この行動ね、選びがね、これがあの選ぶってこと。神様があなたを選んでくださってね、別枠扱いしてくださったってことですよ。もっと言うと特別扱いなんですよ。別のところにね、他の人と違って、これ別のところに、これが生徒の椅子、生徒の生けす、生徒のなんていうんですかね、段、棚、これ神様が間違って選ぶってことはありえない。なぜなら神様は全知全能の方です。我々は何かそこに何かこう理由を探ろうとするんです。でもね、探っても探ってもね、答えは出てきません。理由いらないんです。まあ私も何度かこういろいろ結婚について相談を受けた経験がねあります。だから個人名詞は言うことできないけれども、先生ちょっと話があるんだから言って、年頃の青年が来て、きっと何かこう心の中にこの穏やかでない異性がいるんだなと思った時、案の定そうだったんですよね。でいろいろとその青年の話にこう聞いてくるとね、なんかね理由をこうなんかこう探ってるみたいなするんです。でいやあの人はこうで、ああだこうだこうだっていうことを言ってんだけども、聞いていて私言ったんです。もう分かったと、もういいよって、好きなんだろ、好きなんだろって聞いたんです。いやそういうふうにズバリ言われちゃうと嫌いなんで言えないって、そうなんですって言って、あのね愛に理由はいらないんだよ、好きそれだけでいいんだよ。ただしそれ大事なことはね、一時的な好きではなくて、一生涯死ぬまでずっとその気持ちが変わらないかどうかってことが大事なんです。お前と3年間生きたけどもう飽きたから別れようなんて言うんじゃなくて、死ぬまで自分の年を取っていくんだけれども、お互いに白髪になるまでっていうんだけれども、白髪じゃないですね、髪の毛薄くなっちゃう人もいるわけだから、女性だってね、あの髪の毛なくなってしまう方もあのおられます。私もそういう方もきっとおります。とにかく終わりまでずっとその好きだっていう気持ちをね、続けられるかどうかっていうことが大事なんで、また同時に続けるっていう意思があるかどうかっていうことが大事なんで、理由は一切いらないんだよとお話ししました。でも我々はそこに何か理由をこう見出そうとする。神様が私たちを選んでくださったのも同じです。私が選んだ理由いらないねん。僕が君をクリスチャンに選んだんだよって、私があなた方を選んだんだよって、理由はいらないんです。ただ選んでくださった私の期待をね、そう言いながらね、忘れないでね、いつも選んでくださった、選ばれているんだってことを忘れないで、一生懸命信仰に励みながらね、教会生活を送りながらね、聖書を読んでお祈りして奉仕して証ししてくださいねっていうことになるわけですよね。クレトンは正体ですから、もし何らかの結婚式であろうと、何かこう記念会であろうと、あるいは表彰状ね、 をもらうようなね、なんか特別なね、功績があってね、あなたのその長年のその労苦に対してね、表彰したいと思いますっていう形でね、私もあの、牧師生活40年だった、50年かな、同盟教団でもっとあの表彰をされました。でその時にあの同期でやったあの黒部 の, あの北見先生と一緒でね、年は北見先生の上なんですけども、一緒こうあの受けました。長い間牧師としてこうおっしゃったっていうことにして、教団があなた方を表彰しますっていうね、あのことでしたね。すなわち招待されましたならば、私たちは身支度を整えて、その時刻日時などを間違えないようにしてその場所に向かいます。これから皆さんに何回かそういう、まあこの世の出来事かもしれませんけれども、招待を受ける時があろうと思いますね。日時を間違えないってこと、そしてそのことに合わせて生活するってことです。健康大事でしょ。でその時に何を持っていくかね、乗る電車は何なのか、飛行機は何なのか、新幹線何時なのかとかね、何時に着いてどうなのかって、ギリギリ到着だってゆとりを持って着く、もうあらかじめその日時が分かっているわけですから、準備だけですよね。そしてそこでその招待されたことに出会って、ああ本当に良かったな、来て良かったなってことに感謝だなってことになっていく。これがあのクレトスハギオイスっていう言葉の持つ、聖書が言っている聖徒に召されているっていうことです。そして大事なのはコリントの皆さん一人一人も同じように聖徒に召されているんですよっていうことです。どこに我々はどの場所に招待されるのでしょうか。それは地上にはないです、どこにも。それは我々が地上の人生を終えて神の国に召され、導かれてすぐに招待の場所に行くわけではない。やがて子羊の婚宴っていう聖書の短い出来事がヨハネの黙示録の19章の9節に書かれています。子羊というのはイエス・キリスト、イエス・キリストが結婚されるというわけです。そしてその祝宴、婚宴ですからね、祝宴の場が開かれるという、そこにコリントのクリスチャンたち、まあ私たちも一人一人も同じですけれども、そこに招かれているということです。これは遠い将来ですよ、またね、かなり先ですけれども、それがあの、言われているという。もしそれが、結婚式であったならばどうでしょう、50を超して60代でなって結婚なさることもあるし、また、もう20歳前に結婚なさる方 もうあるわけ でもどのようなあの自分の人生の中の、まあ、世代とか状態の中であっても、その日に我々は焦点をしっかり合わせて、ね、生活するでしょ。女性の場合と男性の場合と違うかもしれません。まあ昔はよく言われましたけども、女性で嫁入り自宅って形でね、料理洗濯ねなんかをね、ちゃんとご飯作れるか、それからいろんなこの縫い物なんかできるか、掃除できるかなんていうようなことをね、この子供たち娘にね、このね習わせて、習い事をさせてね、そしてその、まあ、結婚の日をこう待ち望ませるっていうことが行われましたよね。もちろんそんなあのゆとりもなかったので、そんなことを受けたこともありませんという人もあるわけで、それぞれ違うわけです。でも日時と場所を私たちは嫁ぐ人を間違えることはありません。我々は子羊の婚宴、イエス・キリストの右に立つその場を与えられているのが、このコリント教会を含めた全クリスチャンの立場なんです。 そしてならば右側にイエス様がおられるならば、そのイエス様の右に立つね、そばに立つにふさわしい婚約者としてね、地上の人生を生きていくわけで、だからね、もういろんなことに紛らわせてられていく島はありません。もうこのことにもう集中して、この一点に合わせてね、人生生きていくわけです。だから何を飲むとか、何を着るとか、どういう仕事に就くとか、これも全部地上での出来事。もう地上の人生終わったならば、何を飲むとか、何を食べるとか、何を着るとか、どんな仕事とか、これもう終わっちゃってるんですよ。子羊であるイエス・キリストの右に立つにふさわしく、今から一歩一歩歩んでいきましょうと。これがパウロがコリント人への手紙のコリント教会の中に書いている聖書のことです。まあ、具体的にずっとこれからいろんなことがパウロはこう出てくるんですけれども、一つの例としては、偶像に捧げた肉を食べるか食べないか、偶像に捧げた肉を食べることの是非がね、こう問題になるんですよね。で、まあパウロはその中で、このコリント人への手紙の中で書いているんだけれども、この問題、これが問題となっていること自体が実は問題なんです。問題とすべきことじゃないんですよ。でもある人は問題しちゃうんですよ。問題視しちゃうんです。これは問題だ。でも神様から見たら、それ地上でのことでって、何を食べるか何を飲むかってね、何を着るのかって、これ地上のことでは あっという間に終わってしまうことで、そんな人生の中の重要な問題じゃないんだよってことで、なぜそれが問題でもないことを問題視して、それを大騒ぎにして、それを教会の中においてこのね、こう問題とされて課題にしてね、取り組むかって、このこと自体がね、実は問題なの。何なのかって言って、ゴールを見ていないということです。ゴールを見ていない、子羊の右に立つその日を見ていない、そこに焦点を合わせて生活していないということです。これがコリント教会の中で、いろんな中で結婚生活とか夫婦生活だとか食生活なんとかの中で子供出てくる。全部問題しなくていいんです。偶像に捧げた肉を食べることに問題だと思う人は食べなければいいんです。簡単です。で、問題がないって言ったら食べたらいいんです。好きなだけで、食べてる人にとって横見なくていいんです。食べない人に対してなんで食べないの、関係ないんです。食べてる人ってなんでそんなに食べるの、食べ過ぎじゃないの、大きなお世話なんです。自分を食べるか自分を食べないかだからゴールなんですよ。ちょうど陸上競技でもってゴールがありますよね。いろんなありますよね。100メートルとかね、400メートルとかね、それからマラソンなんかね、42.7、細かい数字まで忘れましたけどもね、競技者はみんなゴールを目指して走るんですよ。隣に走ってる人見てなんか走ってる人いませんよ。転んでいますよ、右で上がってってね。でも我々は隣に走ってる人気になるんですよ。俺より速いなとかね、遅いなとかね、これは楽勝だとかね言ってる。我々の地上の人生、いつもこれ隣で走ってる人を見て走って、で比べて俺の方がすごいと。でも神様はゴールなんですよね。ゴールを見て走ってるか。で、速く走れる人もあれば、ゆっくりの人もあっていいんです。なんでみんな一緒にゴールスタートして一緒にゴールしないといけないのかって。おかしいでしょ。スタート時点は同じだけれども、ゴールの時間が違うんですよ。それが普通なんですよ。当たり前なんて当然なんですよ。大事なことは、全員がゴールを目指して走っているかね、ボテ。お前ちゃんとゴール目指してどうか、それは言わなくていいんですよ。気にしなくていいんです。その人がすればいい。ですから、コリント人の手紙って、こう読んでいくと、こうだんだんこう焦点が絞られてきます。我々の ゴールドは何だか、イエス・キリストという子羊の右に立つその声の場です。これは我々が地上の生涯を終えてから備えられているあのものです。さまざまな問題が問題視されてきます。でもよく見るとゴールから目を離しているからこそそれが問題となっていくっていう出来事はとてもとてもありますよね。神の国への招待状をいただいたイエス・キリストの弟子は日常生活に煩わされることなく、また自ら煩うことなく、一途に一重にこの子羊であるイエス・キリストの御前に立つその場を、その日を仰ぎ望みながら与えられた信仰生涯をね、競争じゃなくてしっかりとこけないように、巻きがわないように、ある人は走っていく、ある人は歩いていく、ある人は登っていく、ある人は下っていく、それぞれの道を歩んでゴールに行くかどうか、これをパウロはコリント人への手紙の最初のメッセージの中で、あなた方は聖徒に召されていますよということをね、言ってくださいました。お祈りしましょう。天の父なる神よ、私たちも同じように聖徒に召されました。選ばれた理由は何一つ分かりません。むしろ長所の方が多いです。こんな私よりもあの人の方がもっと優秀でもっと優れていていたのに、なぜこのいろんな意味において劣っている私を選んでくださったのか、選んでくださったのは間違いではなかったのかとすら思うようなことがありますが、でもイエス・キリストの選びに間違いがあるはずがない。なぜならば神は完全なお方、全知全能のお方である。その選びにおいても間違った選び方をなさる方ではないことを私たちは知っています。ですからその選ばれている、その選びに応えるように、スペースは遅いかもしれません、また通り道を通らせられるかもしれません、また同時に人々から嫌がらせやいろんなことがの非難を受けることがあるかもしれません。でもゴール目指して上り坂下り坂をどうぞしっかりと間違うことなく、またコースを誤ることなく歩んでいくことができるように祝福してください。新しく迎えましたこの8月の月の全ての日々の歩みの上に神の豊かな恵みがありますように、イエス・キリストの御名を通してお祈りします。アーメン。
それでは今から献金堂賛美の時を持ちます。教会福音賛美歌403番をご一緒に賛美しながら、その他また献金の袋を回しますので、その中に献金を入れてお隣の方にお回しください。
Oh,
神崎と伊藤はじめ兄弟、お願いします。
お願いします。恵大天の神様、新たにこうして優れ週間守られ、そして宗教で姉妹ともにこの場所に集い、お賛美できたことを心から感謝いたします。私たち一人一人クリスチャンが、あなたによって召されていることを自覚して、これからも愛のことができるように守ってください。どんな時にもあなたの方だけを見て愛のことができるように守ってくださいますようお願いいたします。いろんな誘惑があります。いろんな方法を見ようとするものですけれども、あなただけを見て愛のことができるものとして愛のことをくださいますようお願いいたします。今献金をいたしました。この献金を神様の御用のために用いてくださいますようお願いいたします。感謝をし、愛するし、イエス様の名前によってお願いいたします。
アーメン。
それでは全員ご起立願います。唱詠、教会福音賛美歌271番父子聖霊の、賛美しながら、その後、高橋牧師に、祝祷していただきます。
柱である私たちの主イエスキリストの恵み、天地を作られ今なお治めておられる父なる御神の愛、教会の命となって聖霊が降臨された人、御霊の豊かな交わり、歩みゆく一回りの日々に豊かに限りなくありますように。アーメン。